広報本庄2021年3月号ナンバー182。3月に入ったからでしょうか。なんとなく外の空気も明るく感じるようになりました。お元気でお過ごしでしょうか。先月テレビで紹介された本庄市のいちごアマリンをご存知でしょうか。とても美味しそうで誘惑に負けて買いに行きました。私は生産者さんのところまで行ったのですが、大粒でとても甘くて大満足でした。遠方からも予約して買いに来られる方も多いそうで、本庄の名産品が増えましたね。アマリンは4月初めまで生産しているそうです。今月号の表紙です。紙面いっぱいのカラー写真があります。中学生まちづくり議会、中学生議員が市政への思いを提案。市議会議場で壇上の議長席に座る女子中学生に挙手をする男子中学生と、同じく議席に座って議長の方を見ている女子中学生2人の後ろ姿が写っています。写真説明終わります。人の動き。2021年2月1日現在、プラスマイナスは前月との比較です。人口77906、プラス6。男38869、プラス14。女39037、マイナス8。世帯数35063、プラス37。人口増減の内訳。出生28、死亡105、自然増減マイナス77、転入319、転出205、社会増減プラス114、その他マイナス31。ここまで高橋でした。
2ページから3ページ。第15回中学生まちづくり議会。次世代を担う中学生に市政への関心を深めてもらうことを目的に実施している中学生まちづくり議会が2月9日に開催されました。見出しの背景は紙面半分近くを占める写真になっています。15名の中学生議員の皆さんが国旗と本庄市の旗を掲げた議場の演壇に2段に分かれて並んでいます。それぞれの学校の制服とマスクを身につけています。参加生徒継承略。上段左から本庄東中大沢龍馬、今井加納、高橋美代、小玉中金子メリル、飯島圭介、田島桃子。下段左から本庄西中安田リリカ、奥野美奈、戸頭良、本庄第一中山本明、斉藤真凛、佐々木博、本庄南中内田壮大、内田凛花、亀田亮。写真終わります。市内の中学校5校から各3名の代表者が中学生議員となり、市政に対する質問や提案を述べました。ここでは、中学生議員から出された質問や意見の一部と、議員提出議案の内容をご紹介します。なお、質問・答弁の内容は要約して掲載しています。ご了承ください。5件の議員からの質問と答弁、1件の議員提出議案がそれぞれの議員の写真とともに掲載されています。 はじめに議員提出議案、今後1年間の全中学校での取り組みを提案、身近な外国人との交流を広めよう、本庄西中学校と頭領議員。本庄西中学校には日本語指導教室があります。それは外国から来た人がたくさんいるからです。しかしなかなか交流する機会が多く取れません。そのため身近な外国人との交流を広めていきたいと思います。具体的には学校内にいろいろな国の挨拶の言葉を掲示して生徒に知ってもらい、挨拶を交わすことでつながりを増やしたり、外国から来た生徒に自己紹介や画像、動画を使って出身国の文化などの紹介をしてもらいたいと考えています。そしてこのような試みを本庄市の各中学校で行うことにより、外国に対する考えが深まり、外国人との交流の輪が広まることで、お互いの理解が進み、本庄市が外国人も日本人も住みやすい街になると思います。続いて、質問と答弁。本庄早稲田駅周辺の活性化について、本庄東中学校、高橋美代議員。質問。本庄早稲田駅周辺に、市外からも人を呼び込み、より賑わいを創出するような施策を考えているのか伺います。また、本庄早稲田駅と本庄駅とをつなぎ、本庄の名所を巡ることができるような交通手段を整備する予定はありますか？答弁。本庄早稲田駅周辺の街づくりは、隣接する周りの地域にも広がりつつあり、土地の所有者とともに街の将来を考えたり、その実現のために工事が行われるなど、皆さんと一緒になって取り組んでいます。本市には多くの名所がありますので、公共交通を活用した名所巡りについて、これからもいろいろな方法を考えていきたいと思います。市としても、市の PR や観光、そして賑わいのある街づくりの実現に向けて、皆さんと共に頑張っていきたいと思います。コロナ禍において文化部が活躍できる場を設けることについて、各中学校発信の地域の活性化について、本庄西中学校安田リリカ議員。質問。コロナ禍のため活動発表の場が少なくなった文化部が活躍できる場を設けていただきたいと思います。また、各中学校で地域の文化や観光資源などを掲示し、知識を高めることで地域の活性化につながると思いますが、いかがでしょうか。答弁。感染拡大防止のため、演奏会などの開催は難しいですが、作品展示などできることもあると思います。皆さんの要望や状況を踏まえながら、活躍できる場を設けることについて考えていきたいと思います。また、地域の文化、観光資源の掲示については、生徒の皆さんが自ら調べて掲示することを提案します。例えば、広報クラブを作り、中学生記者として市内外に情報発信できれば、本市をアピールするとともに、地域の活性化につながると思います。新しい生活様式での学校就学環境の整備について、本庄南中学校亀田亮議員。質問。新型コロナウイルスの影響により、学校の環境も変える必要があると考えます。インターネットを利用したオンライン授業は、その場で質問ができ、再び登校ができない時にも有効だと考えます。また、授業動画を YouTube にアップロードし、視聴できるようにすることは可能でしょうか。答弁。長期休校の場合に、オンライン授業は有効であると考え、準備に取り組んでいます。また、インターネットを利用した課題の配布や回収、学習動画の視聴など、様々な活用方法を研究していきたいと考えています。オンライン授業を実施した際には、YouTube に授業動画をアップロードすることも有効と考え、 皆さんが学び続ける環境や機会が失われることのないようにしっかりと準備していきます。本庄市の交通安全への取り組みについて、本庄第一中学校山本明議員。質問。私の家の近くには車の交通量が多く、信号機のない横断歩道があります。横断歩道などの交通安全設備の確認調査は、どの程度の間隔で行われていますか？また、市では交通事故を減らすためにどのようなことに取り組んでいますか？答弁。交通安全施設の確認や調査は、日頃の道路パトロールの際、あるいは自治会等からいただいた情報をもとに随時行っています。また、県では、おおむね5年ごとに通学路の安全総点検を実施しています。市では、交通事故を減らすために、道路照明などの整備と適切な管理、国道17号バイパスの整備、本庄駅前通り線の歩道整備などを実施しています。また、交通安全教室を実施するなど、交通安全意識を持ってもらうための活動を続けています。本庄市の国際交流について、小玉中学校田島桃子議員、質問。現在、市では姉妹友好提携をどことも結んでいません。海外の文化に触れるだけでも国際理解が深まるのではないかと思います。市として今後姉妹都市または友好都市関係を結ぶ予定はあるのでしょうか？また、国際文化に触れる機会を増やす予定はありますか？答弁。本庄市国際交流協会では、地域の日本人と外国人との相互理解を深めるため、交流事業に積極的に取り組んでいます。具体的には、日本語が不自由な人のための日本語教室、国際理解を深めるためのバスツアーやパーティー、語学講座などを開催しています。市民レベルでの国際交流が進み、特定の国や地域と姉妹都市関係を結んでいくべき、というご意見やご要望が出てきた場合には、姉妹都市の締結に向け頑張ろうと思っています。以上、坂上でした。
4ページから5ページ。令和3年度受講生募集。本庄市市民総合大学。学ぶことは楽しむこと。そして、自らを高めること。障害学習課電話 22-3248 ファックス 25-1193 市民総合大学は市民の皆さんに向けて設置された障害学習の場です。シニアコース、ミドルコース、ジュニアコースがあり、それぞれ1年制で開催します。身近な生活の知恵から社会問題、健康づくり、パラリンピック正式競技など様々な学びを体験しませんか？皆さんの参加をお待ちしています。写真があります。広いグラウンドで大勢の方がストレッチ運動をしている後ろ姿が写っています。写真終わります。令和3年度は新型コロナウイルス感染症対策のため、すべてのコースで定員を設けての開催となります。シニアコース。本庄キャンパスと小玉キャンパス2会場で毎月1回同じ講座を行います。ミドルコース。1講座から参加できる選択式の講座です。託児付きの講座や土曜日に開催する講座もあります。ジュニアコース。土日曜日、夏休みに開催する小中学生のためのコースです。市内高校生との異学年交流講座や ミドルコーストの世代間交流講座も行います。対象、どのコースも市内在住、在勤、在学者。シニアコース、60歳以上。ミドルコース、高校生以上。ジュニアコース、小中学生。目や耳など、身体の不自由な方にも、可能な限り対応しています。申し込みの際にご相談ください。費用、無料。一部材料費等の負担がある講座があります。開講式。日時、4月24日土曜、午後1時30分から。会場、本庄市民文化会館。閉講式。日時、令和4年3月19日土曜、午後1時30分から。会場、本庄市民文化会館。申し込み、3月1日月曜から31日水曜までに、申し込み用紙に必要事項を記入の上、直接、ファックス、メールで、障害学習課、市役所4階、またはセルディへ。メールの場合は、必要事項を記入した申し込み用紙を撮影し、メールに添付してください。メールアドレス、SHIDAI、次第、アットマーク、CITY、シティ.honjo、本庄 .lg.jp。二次元コードがあります。読み取るとメールが送れます。申し込み用紙は3月1日月曜から障害学習課セルディ市ホームページで配布します。障害学習課は午前8時30分から午後5時15分、土日休日を除く。セルディは午前9時から午後9時30分に申し込み用紙配布と受付を行います。市民総合大学について詳しくはこちらもご覧くださいとして二次元コードがあります。講座名に公開講座とある講座は、興味をお持ちであればどなたでも受講できる講座です。市民総合大学生以外も受講できます。なお、新型コロナウイルスの感染状況等により、各講座は中止・延期となる場合があります。シニアコース全9回。講座名。振込詐欺被害防止ワークショップ講座。人生100年、自分の足で歩くために今できること。優しい日本語。旬の野菜、果物で健康生活。感染症に負けない食生活の知恵。海洋プラスチック問題とマイクロプラスチック。花輪保喜市没後200周年記念事業。花輪保喜市とヘレン・ケラー。公開講座です。笑いヨガで認知症予防。生物多様性について考えよう。うるおい歌声講座。ハートフル音楽コミュニケーション。以上、シニアコースです。ミドルコース、ジュニアコース、世代間交流講座は、講座を選んで申し込みをしてください。掲載講座のほかに、調整中の講座もあります。申し込み時に配布する資料や市ホームページでご確認ください。ミドルコース、21講座あります。講座名、花輪保喜市没後200周年記念事業。地元が語る花輪保喜市、公開講座です。花輪保喜市没後200周年記念事業、県北の山異人、公開講座です。書道、かな書道を楽しもう。就活早わかりシリーズ、前期。 就活早わかりシリーズ後期。自助・共助・家庭でできる防災対策。市議会見学と傍聴。人生100年ウォーキング。自分に合った量と質で歩こう。心あったかウォーキング。百花繚乱、歩いて感じる故郷の花。秋の小玉霊場御朱印巡り3。テーマで旅する世界。旅ができなくなって考えた旅のこと。いつまでも健やかにハッピーに。健康ヨガ前期。いつまでも健やかにハッピーに。健康ヨガ後期。本庄から見える山々。初夏、ウォーキングも量から質の時代へ。歩行フォームを改善するコンビウォークにチャレンジ。秋、ウォーキングも量から質の時代へ。歩行フォームを改善するコンビウォークにチャレンジ。旬の野菜、果物をとって健康生活。四季折々の野菜、果物の健康効果をお伝えします。焼き物、川柳を楽しむ。地中熱エネルギーの利用。知っておきたい地元の遺産。備前居用水路の歴史と発展。以上、ミドルコースです。ジュニアコース、11講座あります。講座名、茶道教室、茶道の基本を教えます。100万年前の虫を探そう、琥珀を磨く。理科実験教室、体育が苦手な子集まれ。基礎的な運動を伸ばそう。世界を英語で旅してみよう。Let's have fun in English. 科学、工学、謎解き。看護への道。野生動物を見つけたら。情報セキュリティ公園。夏の思い出、書とともに。みんなで書こう、書道教室。花輪保喜一没後200周年記念事業。郷土の偉人、花輪保喜一を学ぶ。以上、ジュニアコースです。世代間交流講座。講座名、花輪保喜一没後200周年記念事業。パラリンピック正式競技、ボッチャに挑戦。お知らせ。3月27日土曜開催予定の令和2年度市民総合大学閉校式は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となりました。以上、高田でした。
6ページ。皆さんのご意見を募集します。パブリックコメント。本庄市無電柱化推進計画案。市では、無電柱化を計画的かつ効率的に推進するための基本的な考え方や整備方針を示した本庄市無電柱化推進計画の策定を進めています。この度、この計画案に対するご意見を募集します。道路管理課電話 25-1151。 閲覧意見募集期間3月4日木曜から4月2日金曜。対象次のいずれか。市内在住在勤在学者、市内に事務所または事業所を有する方、市税の納税義務を有する方、この事案に利害関係を有する方、閲覧場所、道路管理課、市役所2階、支所総務課、アスピア小玉内、 市民活動推進課、ハニポンプラザ内、図書館、本館、小玉文館、市ホームページ、閲覧時間、各閲覧場所の会長、開館時間、意見の提出方法、所定の用紙、各閲覧場所及び市ホームページで配布に必要事項を記入の上、直接郵送、ファックスまたはメールで提出先へ。意見の提出先、郵送、郵便番号 367-8501、本庄市本庄 3-5-3、本庄市道路管理課、道路計画係、ファックス 24-0242、メールアドレス DOUROKA 道路課 @citycity.honjo 本庄 .lg.jp 意見の取り扱い、意見に対する考え方及び修正案は内容を公表します。類似の意見は取りまとめて公表します。住所、氏名等は公表しません。また、意見に対する個別の回答はしません。道路の写真があります。左右に電柱がたくさん立っています。農業委員、農地利用最適化推進委員が決まりました。農業委員会事務局電話 25-1179、 農業委員及び農地利用最適化推進委員の任期満了に伴い、新たに農業委員19名が市長から任命され、また、農地利用最適化推進委員24名が農業委員会から委嘱されました。農地の権利調整のほか、担い手への農地利用の集積、集約化に関する業務など、農地等の利用の最適化をさらに進めていきます。農業委員任期2月10日から令和6年2月9日、担当地区氏名、本庄、細野俊文、藤田、関根清。藤田、金井明夫、日程、福島君弘、朝日、塩原広和、朝日、塩原茂雄、朝日、福田武久、北泉、辰石勝義、北泉、岡瀬信行、小玉、宮部信一、小玉、長尾美智子、小玉、田島俊兼、金谷、田畑光一、金谷、鳥沢和子、金谷、鈴木よしみ、秋平、魔性はじめ、元泉、木村文子、京和、坂爪豊、京和、小賀野昇。農地利用最適化推進委員任期2月10日から令和6年2月9日担当地区氏名、担当地区本庄、氏名細野凛之助、藤田小川忠、藤田福島正嗣、藤田久米原直樹、日程、 吉田義昭、日程高橋君人、朝日戸塚武、朝日亀田新一郎、北泉内田信也、北泉新井康夫、北泉門倉常重、小玉田島優先、小玉宮部豊則、金谷倉之内博、金谷鈴木美希夫、金谷鈴木誠、秋平福田光夫、秋平清水達夫、秋平根岸昭一、元泉桜井俊夫、元泉木村正志、今日は荒井昭夫、今日は出牛康、今日は山本道夫。7ページ。花はほぎ市没後200周年記念、ロゴマークが決定。生涯学習課文化会館係セルディー内、電話 72-8851、 ファックス 72-8854。 花輪保機市没後200周年、応募総数194作品から選考。市では広報本庄1月号で花輪保機市没後200周年を市内外に発信する記念ロゴマークを募集しました。この度応募いただいた作品について、本庄市花輪保機市没後200周年記念ロゴマーク選定委員会にて選考し、次のデザインに決定しました。市ではこのロゴマークを活用して、花輪保機市没後200周年を広く PR していきます。ロゴマークの作成者、彦根忠さん、東京都町田市在住、グラフィックデザイナー、デザインのコンセプト、花輪保機市の有名な逸話にある、目飽きというものは不自由なものだ。ある晩、保機一が弟子に講義をしていると、風が吹いて、ろうそくの明かりが消えてしまった。慌てた弟子たちが、明かりが消えて読みませんと言うと、保機一は、やれやれ、目飽きとは不自由なものじゃな、と笑いながらつぶやいた、という逸話。小学校の教科書に採用されたこともありました。から、200の文字に明かりを組み入れて、花輪保機市を表現しました。大きく書かれた数字の2の先にろうそくの明かりがあって、0、2つ並んでいるところを背景に花輪保機市の座像のイラストがあります。令和3年度に行う記念事業の予定をお知らせします。内容は、変更になる場合があります。また、この他にも様々な記念事業を実施予定です。詳しくは広報本庄や市ホームページ等でお知らせします。表があります。種類、内容、開催場所です。種類、企画展、特別展示、内容、我が子講談書発行の日本後期、形容書の展示、開催場所、花輪保機市記念館、図書館所蔵資料、パネル展示、図書館、群集類従に直接触れる、花輪保機市記念館、高校生が描いた花輪保機市物語の挿絵、原画の展示、花輪保機市記念館、講演会、没後200周年記念講演会、本庄市民文化会館、講演会、市民大学公開講座、4つあります。 花輪保喜一とヘレン・ケラー協力本庄市身体障害者福祉会県北の三偉人公益社団法人音子学会代表理事斉藤光一氏による講演地元が語る花輪保喜一詳しくは4ページ5ページをご覧ください。文芸講演会図書館スポーツ体験ブラインドスポーツ体験コーナースポレクフェスタ会場ボッチャ体験協力本庄ボッチャの会市民総合大学その他花輪保喜一の座像を探そう子ども向けイベントアスピアこだま塗り絵の募集展示子ども向けイベント市内公共施設等文化財関連施設スタンプラリー記念品あり市内文化財関連施設表終わります。花輪保喜一のグッズやお菓子などの情報をお寄せください。広報本庄で紹介させていただきます。広報課電話 25-1155 メールアドレス KOUHOU 広報アットマーク citycity.honjo 本庄 .lg.jp 以上黒沢でした。
8ページ軽自動車、バイク、農耕用トラクターなどの廃車手続きはお早めに。課税課諸税係、電話 25-1122。支所市民福祉課、市民税務係、電話 72-1333。軽自動車などを廃棄したり譲渡した場合は、4月1日までに次の各窓口で廃車手続きをしないと、令和3年度も課税対象となります。また、盗難にあった場合も、廃車手続きがないものは引き続き課税されますのでご注意ください。なお、盗難にあった場合は、警察署へ届け出をした後、各窓口で廃車手続きをしてください。原動機付き自転車 125cc 以下、小型特殊自動車、農耕用その他。用意、ナンバープレート、標識交付証明書、印鑑、窓口に来る方の本人確認ができるもの。窓口、課税課諸税係、市役所1階。支所市民福祉課、市民税務係、アスピアこだま内。所有者が転出する場合は、窓口で廃車申告、ナンバー返納の上、転入先の市区町村でナンバーの交付手続きをしてください。なお、手続きがない場合、転出後の4月1日で、本庄市のナンバー登録は無効になります。原動機付き自転車のイラストがあります。軽二輪、125cc 超から 250cc 以下、小型二輪、250cc 超。用意、ナンバープレート、車検証、250cc 超の場合、印鑑、窓口、熊谷自動車検査登録事務所、電話 050-5540-2027、軽自動車、三輪、四輪。用意、ナンバープレート、車検証、印鑑。窓口、 軽自動車検査協会埼玉事務所熊谷支所。電話 050-3816-3112。 軽自動車のイラストがあります。普段料理をする機会の少ない方や親子でチャレンジしてみませんか？料理初心者でも手軽に挑戦できる簡単レシピ。ナスのトマトグラタン。出来上がりの写真があります。エネルギー387キロカロリー、一人当たり。タンパク質 13.5グラム。脂質 31.5グラム。食塩相当量 1.7グラム。材料2人分、ナス2本、しめじ1/4パック、ブロックベーコン80グラム、トマト缶大1/2缶、溶けるチーズ50グラム、ニンニク1かけ、オリーブオイル大さじ 1.5、 トマトケチャップ大さじ1、黒胡椒少々。作り方1。ナスはヘタを取り、1センチメートルの輪切りにする。太い場合はさらに半月切りにする。2。ニンニクは皮をむいてみじん切りにする。3。しめじは石突きを取り、小房に分ける。4。ベーコンは1センチメートルの厚さに切る。お好みで1センチメートル角に切っても OK。 5. フライパンにオリーブオイルを入れ、ニンニクを中火で炒め、色づいてきたらナス、しめじ、ベーコンを加え、よく炒める。 6. 5にトマト缶を汁ごと加え、さらにトマトケチャップ、黒胡椒を入れ、焦がさないよう10分ほど煮詰める。 7. グラタン皿に6を入れ、溶けるチーズを乗せ、250°C のオーブンで15分焼く。メモ、オーブントースターで焼き色がつくまで焼いても OK です。ナスの代わりにジャガイモ、軽く茹でておくや、ズッキーニなど家にある野菜や、季節の野菜に変えても美味しいですよ。市民活動推進課、電話 25-1118、 協力埼玉県ふるさとの味伝承市小玉支部。市ホームページで副菜やデザートなども公開中。二次元コードがあります。9ページ、犬の登録と狂犬病予防注射をお願いします。犬の飼い主は、犬の生涯に1回の登録と、毎年1回の狂犬病予防注射を行うことが法律で義務付けられています。環境推進課、電話 25-1173、 支所環境産業課、電話 72-1334、犬に関する各種手続き。新規登録、鑑札を交付します。登録は、飼い始めた日、生後90日以内の犬の場合は、生後90日を経過した日、から30日以内に手続きしてください。未登録の犬を飼っている方は、速やかに登録をしてください。手数料1等3000円。転入した場合、転入前の市町村で交付された鑑札を持参してください。引き換えに本庄市の鑑札を無償で交付します。旧鑑札の提出のない場合は優勝。転出する場合、 本庄市で登録時に交付された鑑札を転出先市町村に持参し、鑑札の交付を受けてください。狂犬病予防注射済み表の交付。動物病院等で狂犬病予防注射を受けたときは、獣医師が発行する注射済み証明書を持参してください。狂犬病予防注射済み表を交付します。交付手数料1等550円。犬の観察と注射済み表は首輪などに必ず装着してください。再交付、紛失または損傷による。観察1等1600円。狂犬病予防注射済み表1等340円。犬の死亡、登録事項変更の場合、届出が必要となります。環境推進課、市役所4階、または市所環境産業課、アスピア小玉内へお越しいただくか、環境推進課へご連絡ください。狂犬病予防集合注射。愛犬を守るため、忘れずに受けてください。登録済みの犬については、案内はがきを3月中旬以降に郵送しますので、注射当日お持ちください。3月30日火曜までに、はがきが届かない方は、環境推進課へご連絡ください。注射料金、1等3500円。内訳、予防注射接種料、2950円。注射済み表交付手数料、550円。未登録の犬を飼っている方は、注射料金とは別に、登録手数料が必要です。集合での注射を受けなかった場合は、動物病院等で必ず接種してください。料金は、集合での注射時とは異なる場合があります。環境推進課、電話 25-1173、市所環境産業課、電話 72-1334、令和3年度狂犬病予防集合注射日程表、表があります。実施日、時間、会場の順です。実施日はすべて4月です。実施日、4月6日火曜、時間、午前10時から11時30分、会場、日の出公園。同じく6日火曜、午後1時30分から3時、朝日公民館。7日水曜、午前10時から11時30分、午後1時30分から3時、本庄市民文化会館。8日木曜、午前10時から11時30分、日手公民館。同じく8日木曜、午前11時10分から11時20分、上日手公会堂。同じく8日木曜、午後1時30分から3時、本庄保健所。9日金曜、午前10時から11時30分、午後1時30分から3時、若泉第二公園、西側入り口。12日月曜、午前10時から11時30分、藤田公民館。同じく12日月曜、午後1時30分から3時、本庄南公民館。13日火曜、午前10時から11時30分、共和公民館。同じく13日火曜、午後1時30分から3時、共進社模範産室。14日水曜、午前10時から11時30分、セルディ。同じく14日水曜、午後1時30分から3時、不当自治会館。同じく14日水曜、 午後1時30分から2時、大田公会堂。同じく14日水曜、午後2時30分から3時、元泉公会堂。表終わります。会場はすべて駐車場です。今年度から会場と時間が変更になっています。都合の良い日時にご来場ください。各会場の案内図は市ホームページで確認できます。新型コロナウイルスの感染状況により日程が変更となる場合は市ホームページ等でお知らせします。犬の写真が2枚あります。1枚目は何かをじっと見つめている写真。2枚目は狂犬病予防注射を受けなくちゃとあり、上向きの顔の写真があります。写真終わります。マイクロチップをご存知ですか？マイクロチップは直径2ミリメートル、長さ10ミリメートルほどの電子標識器具で、愛犬などの体内に埋め込むことで、迷子など飼い主と離れ離れになってしまった場合に、データ照合により飼い主の元に戻ってくる可能性が高くなります。詳しくはお近くの動物病院にご相談ください。以上、鴨田でした。
10ページから11ページ。エコガイド。環境推進課。電話 25-1172。ゴミの分別確認から収集日お知らせアラートまで。便利なゴミ分別アプリを無料配信開始。このゴミは燃えるゴミ？それとも燃えないゴミ？年末年始のゴミの収集は？ゴミを出し忘れてしまった。こんな経験はありませんか？ゴミの分別方法や出し方については、ホームページやパンフレット等でお知らせしていましたが、スマートフォンやタブレット端末から知りたい情報が、お手軽に確認できる無料アプリ、こだま郡市ゴミ分別アプリの配信を開始しました。ゴミの収集日をお知らせする機能もあります。次のコードからアプリをインストールしてご利用いただけます。詳しくは市ホームページをご覧ください。ゴミ分別のイラストがあります。アプリの主な機能紹介。ゴミ分別辞典。ゴミの分別方法、出し方、注意点等を確認できます。ゴミの出し方。ゴミの種類ごとに出し方を確認できます。カレンダー。収集日を週ごと、月ごとに確認できます。アラート設定。収集日を指定した日時にお知らせします。よくある質問、Q&A 形式で、よくある質問を確認できます。お知らせ、市からのお知らせを確認できます。アプリのインストールはこちらから、Android 用と iOS 用の二次元コードがあります。集団資源回収予定表。回収品目は、古紙類、缶類です。表があります。回収場所、日程、時間、問い合わせ先と並んでいます。回収場所、アスピア小玉。日程、3月7日日曜、4月4日日曜。時間、午前9時から11時。市役所、3月21日日曜、午前9時から午後1時。問い合わせ先、ハート2ハート、佐久間さんち。電話 22-9300。 本庄南公民館、布類回収も実施。3月13日土曜午前9時から11時。佐久間さんち、電話 22-9300。就労継続支援 B 型事業所、佐久間さんち、本庄高校北側、3月19日金曜、随時受付。ポノポノ、電話 23-2195。表を終わります。転校等の理由で変更になる場合もありますので、各団体にご確認ください。令和2年12月分のゴミの量、可燃、不燃、有害、粗大、家庭系ゴミ排出量、1887.90トン、1人1日あたりのゴミ排出量、約782グラム、前年同月比、マイナス11グラム、マイナス 1.39%。事業系ゴミ排出量 699.45トン、1人1日あたりのゴミ排出量約 290g、 前年同月比マイナス 83g、 マイナス 22.25%。 埼玉県内の1人1日あたりのゴミ排出量は、家庭系ゴミが 524g、事業系ゴミが 199g、 平成30年度実績。埼玉県の平均ゴミ排出量に比べて、本庄市のゴミ排出量は大幅に上回っている状況です。生ゴミの水切りや、資源物の分別など、身近なところからのゴミ減量化、資源化にさらなるご協力をお願いします。4月から、変わります。スプレー缶、カセットボンベの出し方が変わります。スプレー缶やカセットボンベのゴミの出し方について、これまでは穴を開けてから出すことをお願いしてきました。しかし、不適切な場所、方法で穴を開けることによる爆発事故等が全国各地で発生しています。そこで、皆さんの安全を確保するため、ゴミの排出方法を変更します。スプレー缶やカセットボンベは、4月から穴を開けずに透明または半透明の袋に入れ、次の表の指定日に可燃ゴミ等の収集所に出してください。スプレー缶のイラストがあります。スプレー缶、カセットボンベの収集日一覧表。地域は自治会別。表があります。曜日が本庄地域、小玉地域の順に並んでいます。第1水曜日、本庄地域、照若町、元町、南元町、朝日町、宇野森、法事堂、木斎、小畦、宮戸、堀田、滝瀬、日手、下日手、久宮、田中、上日手、四方殿、東今井、西今井、共栄。第二水曜日、本庄地域、宮本町、泉町、上町、中町、七軒町、末広町、大町、諏訪町、宮古島、山王道、沼和田、荒井、三友、杉山、小島県営住宅、下野道、万年寺、小島南、本殿、新殿原、四季の里、栗崎、西伊賀湖、東伊賀湖、久下塚、東富田、欅、明け西富田、小玉地域、荒町、連雀町、元町、第一金谷、第二金谷、第三金谷、長沖、高柳、飯倉、宮内、塩屋、保木野、田端、秋山、不当、東小平、西小平、大田上、大田中、大田下、
高知、稲沢、源田。第4水曜日、小玉地域、長浜町、加治町、上町、中町、下町、昼川、下増も、小玉町共栄、上増も、北林、入谷座見、高関、表終わります。取っ手付き、レジ袋型のゴミ袋が発売されます。認定ゴミ袋は、ゴミの分別、収集所の美化、焼却処分の際の環境への影響等を考慮し、小玉郡市で共通の企画としています。これまで寄せられていた皆さんからの要望を踏まえ、ゴミを排出する際の利便性の向上を図るため、4月から新たに取っ手がついたレジ袋型のものを追加します。なお、現在販売している認定ゴミ袋も引き続き販売します。各家庭のお好みに合わせてご利用ください。容量は今までのもの、第45リットル、小30リットルと変わりません。製造業者や販売店によって取り扱い時期が異なります。取っ手付きレジ袋型のゴミ袋のイラストがあります。イメージと書いてあります。上部に取り出し口とあり、小玉郡市共通認定袋、家庭用燃えるゴミ専用台と大きく書いてあります。その下には、ゴミの分け方、出し方のルールを守り、きれいな街を作りましょう、資源を大切にしましょうと書いてあります。袋の容量45リットル。袋の大きさ、厚さ 0.03 ミリメートル。横40足す、待ち25かける縦80センチメートル。取っ手付き10枚入り。広げた時の図の様子も載っています。イラストの説明終わります。引き続き、リサイクルや食品ロスの削減にご協力ください。以上、小林でした。
12ページ。ホストタウン応援コラム、ボリューム22。駐日トルコ共和国大使館を紹介します。東京都渋谷区にあるトルコ共和国大使館は、JR 原宿駅から歩いて約10分の場所にあります。建物は東京都庁舎やフジテレビ本社ビルなどを手掛けた丹下健三氏の設計で1977年に完成しました。大使館の内部は職員が業務を行う事務棟と大使公邸に分かれています。敷地内には中庭があり、大使公邸は床と壁がトルコ産の大理石で覆われています。全面ガラス張りになっているため、外からの光が大理石に反射し、室内を明るく照らしています。全面ガラス張りの明るい大使公邸入り口の写真が載っています。大使館では約50人のスタッフが働いています。大使公邸では会食やレセプションパーティーも行われています。レセプションパーティーの準備で長いテーブルに積み上げられたたくさんのお皿や大皿に盛られた数々の料理の写真が載っています。テシェキュレデリムはありがとう。ギュレギュレはさようなら。メルジャン大使は駐米大使へ。 本市の交流事業やパラテコンドーチームの誘致などにご尽力いただいたハサン・ムラット・メルジャン特命全権大使は、次期駐米国トルコ大使として赴任することになりました。本庄市長、本庄市議会議長はメルジャン大使にねぎらいの言葉を送りました。メルジャン大使を迎えて、本庄市長と本庄市議会議長が談笑している写真が載っています。大使のある一日。大使の一日はどのようなものでしょうか。ある一日の大使の行動を紹介します。7時30分、ウォーキング。8時、朝食。9時、執務開始。10時、日本の観光庁からの訪問者と面接。11時30分、ミーティング。12時30分、大使公邸で会食。15時、議員会館を訪問。17時、企業からの訪問者と面会。19時、夕食。現在は新型コロナウイルスの影響で、公務も減りましたが、毎日来客や訪問などが入っています。大使はウォーキングが好きなので、早朝や夜に大使館の周りを歩くこともあるそうです。ギョルシュルズ、またね。オリンピック・パラリンピック支援室、電話 25-1615。 以上、マシモでした。
13ページ。ほっと一息、ホットな話題、ホットスペース。岩井百雅、市内在住で大正10年生まれの中林俊重さん、南谷伊三郎さんがめでたく100歳を迎えられました。大正、昭和、平成、令和と4つの時代を歩んできたお二人にお祝いの寿木像が贈られました。中林俊重さん、児玉町金谷、南谷伊三郎さん、朝日町のお二人の元気な写真が掲載されています。公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者等表彰、埼玉県ボーリングスポーツ指導者協議会の設立など、ボーリング競技の指導や普及発展に尽力し、その功績が認められ、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者として、ぬくい英さんが、令和2年度公認スポーツ指導者等表彰を受賞しました。おめでとうございます。ぬくい英さん、下野堂の写真が載っています。伝言広場、皆さんの情報交換の場。コーラスアジサイ、会員募集、合唱練習、日時、毎月第2、第4木曜日、午後1時から3時、会場、セルディ、費用、月会費2500円、対象、どなたでも、申し込み問い合わせ、山本、電話 72-1486。 少林寺拳法上里支部、会員募集、少林寺拳法の練習、日時、毎週日曜日、正午から午後3時、会場、
本庄西公民館、費用100円、資料代、対象どなたでも、申し込み問い合わせ、萩崎、電話090-5544-9542。街角スナップ、市内で節分祭、鬼を払い、無病息災を祈る。2月2日、市内各所で節分祭が行われました。八幡神社では、追納祭と呼ばれ、年男、家主が祈祷を受け、豆まきを行います。今年は一部内容を縮小し、2回に分けて追納祭を行いました。神社を訪れた一般の参拝者は、お祓いを受けた後、福ます、お札、しゃもじを受け、一年の無病息災を祈っていました。写真があります。八幡神社では、福景品が当たる福引きも行われた、と書かれた文字の上に、大きな打ち出の小槌のような機械が置いてある神社の受付の前で、小さな女の子が髪を広げ、それを年配の男性が覗き込むように見ている写真が載っています。本庄早稲田の森、ミュージアムフィールドワーク、巡って楽しむ本庄の歴史。2月10日、14日に徹底解剖。学芸員、発掘担当者と巡る大久保山史跡探訪が開催されました。本庄早稲田の森ミュージアムからスタートし、大久保山周辺の古墳や遺跡、史跡などを実際に歩いて巡りました。発掘調査の様子や研究成果について解説を聞き、参加者は質問をしながら、普段は見過ごしてしまっている風景の中にも歴史が息づいていることに思いを巡らせていました。写真があります。現在、雑木林となっている寺院跡では、発掘担当者が発掘調査の資料を交えて説明と書いてある上に、雑木林の中でリックを背負い帽子をかぶった4人と資料を広げて持っている1名の方の前で男性の担当者が説明をしている写真が掲載されています。以上、松岡でした。
最終ページです。本庄桜だより。桜の季節がやってきます。このページには大小7枚の桜の写真が載っています。小玉千本桜、小玉町、小山川沿い。小山川の両岸約 5km にわたる桜は約1100本。両岸を彩る満開の桜は圧巻です。また、千本桜橋上流左岸では、3月下旬からライトアップを行います。楕円に切り取った写真が2枚あります。大きい写真は長く続く満開の桜とその下を散歩する方たち。小さい写真はライトアップされた桜が写っています。若泉第一第二公園、千代田4丁目ほか、約160本の桜が咲き誇り、川面に花びらが浮かぶ様子も風情があります。川を挟んで両側から桜がアーチを作っているような写真があります。身近な場所でも春を感じよう。マスクをして犬を散歩させている女性と親子連れのイラストがあります。その下に 4枚の写真があり、それぞれ綺麗な桜が写っています。城山稲荷神社、本庄 3-5。参道沿いに約80本の桜が咲き誇ります。木地岡城跡、城山公園、小玉町八幡山446。県指定史跡にもなっている公園内は、散歩コースとして親しまれています。マゼ湖、小玉町小平2237。湖面に映る桜を楽しみながらの花見釣りも人気です。上信院百体観音堂、小玉町小平653。通称サザエ堂とも呼ばれる観音堂と桜の景観が楽しめます。花の見頃をチェック。梅、3月上旬頃まで。桜、3月下旬から4月上旬頃まで。牡丹、4月中旬から5月上旬頃まで。芝桜、4月下旬から5月上旬頃まで。藤、4月下旬から5月中旬頃まで。山ツツジ、4月下旬から5月上旬頃まで。天候状況により、花の開花時期は前後することがあります。お出かけの際は、感染防止対策へのご協力をお願いします。本庄市観光協会、本庄支部、電話 25-1174、小玉支部、電話 72-1334、ホームページ、ツイッター、インスタグラム、フェイスブック、それぞれの二次元コードが載っています。下段にバナー広告があります。令和2年10月から、ホームページをリニューアルしました。無料アプリまちいろ、カタログポケットで広報本庄を配信しています。本庄市公式 LINE アカウントを始めました。とあり、4つの二次元コードが載っています。これで広報本庄3月号を終わります。発行本庄市編集、本庄市役所企画財政部広報課。郵便番号 367-8501。埼玉県本庄市本庄 3-5-3。電話代表 0495-25-1111。ファックス 0495-21-8499。メールアドレス kouhou@citywcity.honjo.lg.jp ホームページ https://www.citycity.honjo.lg.jp/広報本庄はホームページでもご覧になれます。以上、高橋でした。春とはいえ、まだまだ冷える時もあります。感染防止対策を取りながら、どうぞご自愛ください。